SBS の日本語ポッドキャストです。
日本のオージールフットボールのチームサムライズが AFL インターナショナルカップのために今メルボルンに滞在しています。今月の5日から始まっていますこのインターナショナルカップでサムライズが参加しているのはディビジョン2です。ディビジョン2は2つのグループに分かれて予選リーグを戦いまして、それぞれのグループの1位と2位がいわゆる準決勝に進みます。サムライズは予選リーグを3戦全勝の1位で突破しまして、今日の準決勝2に駒を進めました。予選リーグでドイツに勝って3勝目を挙げた後に、サムライズの榊道人キャプテン、山路雄大、多田総平の3選手にスタジオに来てもらって話を聞きました。はい、ではまず、山路さんから順番に自己紹介してください。はい、
コマンズ・アバン・マグパイズ所属の大学2年生山路雄大です。今大会では、3ゴール決めています。これからもっと決められるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、はい、頑張ってくださいね。はい、
先週パーズ所属の多田総平です。17番です。ドイツ戦で1ゴール決めれたので、これからもっと決めたいと思います。はい、お願いします。
はい、R246 ライオンズの榊です。今回サムライズのキャプテンを務めさせていただいてます
というお三方ですけどもね。まず順番にラウンド1からお伺いしていきたいんですけども、ラウンド1、日本対インドは86-2、ワンサイドでしたね。これはどういうふうな感想を持ってますか、山井さんから。
そうですね、自分はこの試合で2ゴール決めたんですけど、結構中盤から、自分はフォーダーやってるんですけど、結構いいボールが来て、自分の思うようなプレーができたと思いました。
多田さん、いかがですか、インド戦。
ミチトさんを起点にボールを前に集めて、フォワードがちゃんとマークしてくれて決めてくれてたので、良かったと思います。
榊さん、どうですか、インドの手応えというのはどうでした。
そうですね、インドには絶対勝たないといけない相手でしたので、少し緊張したんですけれども、新しいチームサムライズになって、勢いよく初戦入れたので良かったと思います。
そうですね、出だしが感じですけども、これはだけど圧倒的にワンサイドでゲームとしてはつまんなかったんじゃないですか。皆さん、そうでもないですか。
そうですね、自分的には結構得点する場面が多かったので、とても面白い試合でしたね。
そうですか。
はい、はい、
自分はその日本のグラウンドじゃなくてこっちの大きいグラウンドは初めてだったんで、新鮮で楽しかったです。
榊さん、どうでした、皆さんのプレー。
そうですね、インド戦はブレット監督からも自分たちのフットボールをここで試すチャンスだという指示があったので、得点差そんなにこだわらずに、やってきたことをこの18人制のオーバルで出せるかどうかっていうところがポイントだったと思いますね。
はい、で続くパキスタン戦、これは33-14で、これもかなりいい勝ち方だと思いますけども、これ遠征でしたよね、バララットへ。
そうですね、はい、だいたいバスで1時間半ぐらいのところでプレーできたんですけども、グラウンドがすごいいいグラウンドで、後半特にグラウンドも乾いてきて、すごくプレーしやすかったですね。
どうですか、バララット遠征。
とてもいいグラウンドでやりやすかったです。
行くまでちょっと心配じゃなかったですか。
いや、バスの中では寝てました。
そうですか。やっぱり同期はいいですね。
いや、ありがとうございます。
どうですか、山田さん、バララット遠征の感想は。
そうですね、初戦と比べてちょっとグラウンドが大きくなってたので、ちょっとキックの感覚とかがずれて、それがちょっと試合でも影響しちゃったところがちょっと悔しかったところですね。
ああ、そうですか。はい、フォワードはやっぱ大事ですよね、これ。
大事ですね。
みんなの動きとかですね、とどうやって連携するんですか。
そうですね、結構ジャパンが攻められてるときはフォワード結構見れてるので、中盤に指示出したりバックに指示出したりとか、いろいろな役割をこなしています。
多田さんはポジションはどこですか。
自分はセンターです。
ああ、じゃあ試合の要ですよね。
そうです。
そうですよね。
はい、
みんなまとめていくの大変でしょ。
ああ、でもそのラックが落としたボールを取って外に展開して、ウィングがフォワードにつなげるっていう役目なので、とても大事です。
そして3戦目のドイツ戦、これも35-23で、勝ち方としてはカンファタブルですよね。
そうですね、すごくいい試合で監督も満足してて、スキルの差はそんなにないんですけども、インテンシティといいますか、ボールにアタックする強さが日本の方が上回ってた試合でしたね。
相手は体格良かったですけども、フォワードとしてはどうでした？
そうですね、本当自分についてた選手が2メートルぐらいの選手で、自分の持ち味は高いところで取るマークなんですけど、そこをちょっとうまくできなくて、自分の持ち味が出せなくて悔しかったですね。
あ、でも結果オーライでしたね。
結果オーライ、1ゴール決めれました。
はい、はい、多田さんどうでした？相手体格気になりませんでした？
いや、まあでかかったですね、うん、日本にないでかさで、
うん、
でも自分は1ゴール決めれたんで嬉しかったです。はい、
どうやって相手の体格をなんとかしようっていうふうに考えたんですか？
そう、走り勝つっていう感じですかね、日本。はい、
やっぱり佐竹さんそういう戦術ですかね？
そうですね、走ってボールを早く広く展開する戦術ですね。
やっぱりジャンプ力とかそういうのだと叶わないかなって、
ね、ちょっとそうですね、マークを取る高さとかっていうのはやはり、うん、届かないので苦しいんですけれども、
うん、あとその当たりですね、フットボールはやっぱり体格勝負なんで当たられるときついでしょ
う。そうですね、またあのドイツとの試合は、まあ、日本の試合では経験できないようなタックルが来て、まあ、自分は練習通りのことをしようと思ったんですけど全くできなかったので、もっと練習が必要だなと思いましたね。
これから上に行くとですね、もっと体格良くてしかもスピードのある相手と当たると思うんですけども、この体格差というのは何とかしないといけないですね。
そうですね、やっぱ日本もウェイトトレーニングを入れて、その技術もあって体格もあったらもっと強くなっていけると思います。
坂木さん、長期的にはどういうふうにこういうのをカバーしていくんですかね？
そうですね、AFL も少しずつスピードですとかスキルに少し重点を置いたような選手を取るようになってきてるので、うん、ここ例えば次の10年ぐらいは日本人の選手かなりチャンスがあるんじゃないかなと思いますね。
あ、そうですか、はい、というわけでその予選ラウンドはですね3連勝ってこれは大したもんですね。もう勝ち味覚えたんじゃないですか皆さん？
そうですね、毎試合サムライソングを歌えてるので、はい、とても嬉しいですね。
で、山根さん勝つのは気持ちいいでしょ？
そうですね、やっぱ勝負事なのでやっぱ勝つとすごい気持ちいいですね。
どうですか田さん、
勝った後のやっぱサムライズソングがめっちゃ気持ちいいです。
そうです、はい、で私としてはですね、この準決勝でもですねそれ聞きたいんですけどね、相手はクロアチアですけどどうですか？
クロアチアもかなり大柄な選手なので、ただドイツ戦でボールにアタックするようなイメージを持てたので、同じようなイメージで戦いやすいんじゃないかなとは思いますね。
やっぱりドイツと似たような感じです、相手は攻めてきますかね？
そうですね、体が大きいのでうまくスペースを、相手は埋めてきて、日本のハイキック蹴っちゃったボールをカットするっていう風にやってくると思うので、僕らも低いボールを蹴って早く展開するっていうのを心がけたいですね。
そうですね、日本の練習で、まあ、ブレット監督がその大きい体格の選手のが相手の時に、まあ、こういう戦い方をしなさいっていうことを、まあ、自分たちに浸透させてきたので、自分たちはただそれを表現するだけだと思いますね。
で、特にその対クロアチア戦なんか戦術とかないですか？
そうですね、やっぱ上ではそうですね、勝てないところがあると思うので、やっぱスピード、そう、日本人がちっちゃいところ、その小柄っていうのを生かして、まあ、スピードで勝って、まあ、自分自身得点いっぱい決めたいと思います。
はい、多田さんセンターとしてはですね、はい、いろいろとその試合をする前にですね、いろいろこういうふうにフォーメーションを作ったらいいんじゃないかと考えると思うんですが、どうですか？
とにかく、まあ、ラックが落としたボールを全力で取りに行って、それを仲間につないで展開させるっていうのがそのセンターの役割だと思うんで、それをやっていきたいと思います。
うん、キャプテンとか監督からですね、
はい、
こういうふうにやれっていうふうな指示は細かく来るんですか？
まあ、とにかく強くいけという、ハードにいけっていう指示があります。
坂口さん、相手によってそのストラテジーっていうのはあるんでしょうかね？
そうですね、パック周りまずは早くボール取りに行って、その周り、広がるように指示を受けているので、うん、パックからすぐにハンドパスを出して、その後広いスペースに展開していく、狭いスペースに入ってしまうと相手の人数と体格で負けてしまうので、パック周りからすぐボールを出して広いスペースにっていうのは常々心がけてますね。
さて、これでもう準決勝に勝てばあとは決勝ということなんですけれども、どうですか、準決勝に勝てそうな自信ありますか？
そうですね、3戦やってきても自分たちとても自信がついているので、ブレット監督の言う通り、あとキャプテンを信じて戦うのみです。
勝ちます。
気持ちいいですね、やっぱり4連勝といきたいですね。
そうですね、
はい、 坂井さんどうですか。
そうですね、今回デビジョン1、2最初から分かれたの初めての大会なんですけども、日本は残念ながら2に落ちてしまったので、2で優勝してデビジョン1に次回大会上がれるように優勝したいと思ってます。
まず準決勝と突破するのがまあ大事ですけど、突破してその後もひょっとしたら相手中国になるかもしれませんけども、中国とはやったことはありますか前。
そうですね、自分はその AFL アジアオールスターズというのに選ばれて上海でチーム中国と対戦したんですけど、やはりちょっと体格はちょっと中国の方が勝っていたところがあって、自分は何もできなかったという印象だったので、まあ、そこはリベンジという気持ちで決勝中国絶対勝ちます、
はい、
自分は中国とやったことがないんで今まで通り強くしたいってつなげたいと思います、
はい、最後に坂口さんどうですか、総括していただきたいんですが、まあ、中国戦になりそうでしょう。
そうですね、このまま、僕らも無事勝てれば中国と戦うことになると思いますね、ボールへのアタックっていうのはものすごい強いので、そこを負けずに僕らも若いチームですので勢い持って4連勝した後決勝で優勝できればいいなと思いますね。
そうですね、はい、どうも今日はありがとうございました。皆さん頑張ってくださいね。
ありがとうございました。
サムライズの榊、山路、多田の3選手でした。さて、そのサムライズ、今日の午後3時45分からロイヤルパークで行われました準決勝2で、もう一つのグループ予選を2位で終わりましたクロアチアと対戦しました。しかし結果は残念ながら得点力のあるクロアチアに対して66対1の3敗となってしまいました。グランドファイナルは今度の金曜日、やはりロイヤルパークで行われますけれども、サムライズは中国との間で3位と4位の決定戦に臨むことになります。坂木キャプテンは優勝してディビジョン1に上がりたいと言っていましたけれども、その夢は今回はひとまずお預けとなりました。ちなみにディビジョン2の優勝はサムライズに勝ったクロアチアと中国を破ったドイツとの間で争われます。
sbs.com.au/japanese